君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
バシッと静電気にやられる季節。今日はどうしたら静電気を抑えられるかではなく、静電気を医療に役立てようというお話。義歌大環境生命工学系、栗田博文先生の研究室を訪ねます。
こちらお部屋にですね、パソコンがありまして、モニターにとっても可愛いイラストでドアノブに手をかけてる人がいたって言ってる。
はい、静電気っていうのは、まあ、今みたいなこの冬場のドアノブ触った時の静電気とか、あとは服を脱いだ時にバチバチなったりとか、
はい、
あとは下敷きで頭こすってこう髪の毛が当たったりとか。
もう静電気の定番、
はい、
三大定番ですね、
はい、大きな電流が流れないような電気が、まあ一応静電気というふうに言われてまして、
うん、
でこの髪の毛が逆立つとかっていうのは、その空論力っていう静電気の力が働いて髪の毛がこう下敷きの方に引き寄せられてると。
そんなかっこいい名前がついてるんですね。
まあ、そうですね、はい、
空論力。
空論力です。あとは、まあ、絶縁体とか、まあ、液体とか液体とか、まあ、固体の絶縁体でもそうですけど、そういうところに高電圧を引火すると、うん、このプラズマっていうのが発生させることが、まあ、静電気でできるわけです、
はい、
でその空論力とか、まあ、プラズマを使って、まあ、医療とか健康に役立ちそうな研究を、まあ、やってるわけですね、
まあ、静電気っていうのはそういうもんだということです、はい、
じゃあ次にちょっとプラズマっていうのをちょっと紹介したいと思うんですけども、
はい、
物質の状態として、まあ、よくあるの固体と液体と気体が、まあ、よく知られている状態なんですけど、
氷と水と水蒸気みたいな、
ね、はい、うん、おっしゃる通りですね。それに対してプラズマっていうのは、中性粒子にこう放電で作ったこう電子がこう当たって、でその中性粒子が、まあ、イオンと電子に分かれると。でそして新しくできた電子がまた中性粒子を叩いて、まあ、イオンとか電子にこう分かれさせている。そういう状態が、まあ、プラズマと。例えば空気中だったら、まあ、窒素とか酸素があるわけなんですけれども、うん、そういった分子がイオンと電子に分かれると。
固体が液体になって液体が気体になるときって、僕らそれこそ水の状態だと
温度
加熱していくとなりますよね。プラズマにするにはなんかエネルギーを加えて。
そうですね、その方法の一つがさっき言った放電なんですね。
あ、
で放電を使うと、まあ、その電解っていうのがかかるんですけど、うん、それで加速された電子がそのさっき言ったその窒素の分子とか酸素の分子とかを、うん、ガス分子をイオンと電子にこう乖離させるということができるわけですね、
はい、
でそのプラズマっていうのを使うと、例えば窒素とか酸素とか水が空気中にあるわけなんですけど、うんうん、例えば水から OH っていう新しいその化学的な活性種っていうのができてですね、うん、でこういったものが細胞とか分子に当たると強く反応して、強く反応してっていうのはなかなか言い方として正しいかどうか分かんないんですけど、
うん、
例えば殺菌したりとか、そういうふうになんか反応をすごく起こすようなものを新しく作るわけですね、う
ん、H2O だったのがH が取れて
OH になって、もちろん H はそのままどっかに行くんですけど、その OH っていうのは非常に化学的に活性が高いっていうか、うん、まあ、エネルギーが高いというか、なかなかちょっと言い方が難しいんですけど、
うん、
まあ、酸化力が強いって言ったらいいのかな、まあ、そういったものが、細胞とかに当たると細胞に強くダメージを与えたりとか、
うん、
そういうようなことが起きて殺菌とか。
プラズマがピシッて起きたところなんかは、はい、人間死なないですけど、もしそこにバイ菌がいたら死んじゃうわけなんです
かもしれないですね。
殺菌っていうのはそういうことですね、
はい、あと一番有力だと言われているのがさっき言ったその OH という非常に酸化力が強いものが、殺菌に効いてるとかっていうのは最近よく言われているような話ですけど、うん、
はい、
その辺の細かい話っていうのは実はあんまり分かってなくて、プラズマも非常に複雑なんですね。その、まあ、空気とか水とかが があって、そこにプラズマが起きると、まあ、いろんな複製生物ができて、
うん、
でその生成物もいろんな種類があって、寿命が非常に短いものとか長いものとかいろんなものができる、非常に複雑なミックスになってるわけですね。
プラズマが起きて変化してすぐにまた元の状態に戻っちゃうものもあれば、しばらくずっとその変わった状態でいるものもある。
なので、まあ、非常にとにかく複雑な状態なんですね、
うん、
で一方でこの受ける側の例えば大腸菌が殺菌されるとしたら、大腸菌も非常にいろいろなものからできているわけですね。 DNA があったり、うん、RNA っていうのがあったりとか、あとタンパク質があったりとか、
はい、
膜があったりとか、非常に複雑な構成物なわけですね、うん、なので何がダメージを受けた時に大腸菌が死んじゃうのとか、
うん、
プラズマの中に入っている何が大腸菌に当たった時に大腸菌が死んじゃうのっていうのは、その解析が非常に難しい。
じゃああの時は大腸菌死んだのに今回は死なないねとかいうこともあるわけなんです
か。そうですね、そのプラズマの装置が違ったりとか、
うん、
周りの空気の状態ですね、うん、温度とか湿度が違ったりとかすると変わってくる可能性はありますね、
うんうん、
なのでその、まあ、細胞も複雑だしプラズマも複雑なので、
うんうん、
そのなんで死ぬのとかっていうのは非常に複雑なんで、うん、解析が難しいわけです、
うん、
なのでまだよく分かってない部分も多く残ってるわけです、
はい、
でこれがまあ殺菌の話 で、
うん、
で最近はもう少しその医療に使えそうだということも最近分かってきてまして、う
ん、はい、
まあ、ほどほどの強さのプラズマを、人間に当てるとか、
うん、
で今言ったプラズマっていうのは熱くない、組織からとはバチッと感電しないプラズマなので、その人間に対して直接当てることができるプラズマがありまして、
はい、
でそれを医療に応用しようということが最近世界中で行われています。
じゃあ痛くないんですか。
痛くないはずですでその例がこちらにありまして、うん、一つ目はなんか火傷が早く治りそうだっていうことが言われてまして、
う
ん、でこれはどこのグループ、
これはっていうのがですね、これ腕ですか。
腕だと思いますね。これは外国のグループのデータなんですけども、
白い腕が映ってるんですけれども、
はい、
なんか反光注射みたいに、
ね、これは
四角く赤くなってるところポンポンポンと人工的についてますから、これ明らかに、
はい、
わざと火傷を
する。その通りですね。多分研究室の誰かの腕に無理やり火傷を作って、うん、
先輩が、
まあ、
根性焼きみたいな。
そうかもしれないですね一番、まあ、下っ端の人が
、ええ、
で、まあ、これ10日ぐらい火傷入れて、焼きを入れてから、
うん、
これ10日ぐらいのやつがこう
赤くなってます。四角く、あの面積としては小っちゃいですけど ね、
そ、 うですね。でそこにそのさっき言った触れるプラズマってやつを当てたとこは、これどれかちょっと
半年後って書いてありますね。
でまあ、全体的に色は薄くなってるんですけど、
うん、
プラズマを当てたところだけなんか周りよりも赤みが引いていると。
そうですね、一箇所とっても綺麗に治っているところがありますけれども、はい、
でこれで、まあ、もしかすると火傷が早くなる、こう皮膚の疾患の治療ができそうだとか、
へ
そういうようなことが分かってきています。
火傷が早く治る、
はい、で次がまあ、さっきの殺菌と関係あるんですけど、
うん、
こう虫歯の治療にもまあ使えそうだということがまあ分かってきました。
虫歯菌もやっつけられる、
そういうことですね。虫歯菌の殺滅にほどほどの強さのプラズマというのが使えそうだと、
へ
え、いうことが分かってきました。でそれからもう一つ、これは日本のグループのデータですけども、その外科手術をした時にこう治療を止めなきゃいけない、
はい、
で、はい、で普通は今まではこう、まあ、無理やりこう焼いて血を止めてですけども、さっきのプラズマを使った止血っていうのができることが分かってきてまして、
は
あ、無理やり火傷を作って血を止めるようなやり方だとこう周りの組織にもこう炎症が起きたりと
か、うん、そうですよね、なんか焼肉みたいになってますよね、まあ、ジュージュージューって、
はい、でそうすると、まあ、血は止まるんだけど、
うん、
周りの組織とかにも影響が出てしまって、まあ、あんまり予後が良くないことがあるわけなんですけども、
うん、
でプラズマを使った止血だと、まあ、周りがあまりこう影響がないような非常に予後の良い止血、うん、血の止め方がなんかできそうだということもなんか分かってきているわけです。
熱くないから。
熱くないし、その、まあ、選択性が高いのかな。
あ、血液に効いて
ている、まあ、その辺も実はいろいろ議論があって、なんでかっていうのが、まあ、はっきりとした多分結論はまだ出てないんだ。
研究中なんですね、
はいはい、
はあ、でも止血はできるけれども他のところにダメージがない、
ないす というか、まあ、少ないというか、はい、そんなことも、うん、分かってきてます。でそれから、はい、もう一つの大きな応用例っていうのが、そのなんかがん治療ができるかもしれないということも、あの、分かってきてます。
プラズマで、
はい、
がん細胞にプラズマをこうポイント的にパンパンパンと当ててやるんですか？
ではなくてですね、まあ、非常にプラズマの装置自体は、まあ、もうちょっと大きなスケール感、
あ、面でパッと
当てる。そうですね、数センチ四方というか、それぐらいのイメージで、まあ、それも装置によるんですけども、
他の細胞には影響を与えずに。
そうですね、それもなぜかよくわからないんですけれども、うん、その周りの正常細胞にはあまり影響は起きないというふうに言われてます。
すごいですね、
はい。まあ、もちろんそのプラズマの強さとか質とか、はい、うん、そういったものにも依存すると思うんですけれども、
うん、
まあ、ほどほどの強さのプラズマを当ててやると周りの細胞にはあまり影響を起こさずに、がん細胞だけを殺すことができるかもしれないということが分かってきてます。
それはプラズマが直接細胞に影響を与えているのか、うん、それともさっきの OH みたいにラジカルなものが影響を与えているのか、どっちかっていうのは分かってるんですか？
その辺も今非常に、盛んに研究されているところなんですけども、うんうん、今言われているのはそのプラズマをその空気中に作ると、
うん、
まあ、周りの空気が、まあ、回出というか新しいものができて、
うん、
でそれがその細胞の周りの水に何か影響を及ぼして、うん、その水の中に、まあ、さっき言った OH みたいな活性種というか、うん、そういったものができて、それが最終的に細胞に到達して、まあ、膜に当たるとか膜に影響を及ぼすとか、
うん、
膜を透過するものもあるかもしれないですね、
うん、
でそういう風にな経路をたどって細胞の中にアタックして、細胞の中の DNA とかタンパク質とかに影響を及ぼして、うん、最終的にその細胞が死滅するというふうなことが一応今は考えられています。
あ、そういうことなんですね、
はい。ただプラズマを作った時に周りの空気からどんなものができているのかとか、うん、あとは液体の中にどんなものができているのとか、
うん、
あとは細胞の中に入っている DNA とか RNA とか、まあ、いろいろなものが含まれるんですけども、
うん、
そういったものがどれぐらい壊れているのとか、
うん、
どれが壊れやすいのとか、そういったことがまだ今一つよく分かってない。
完全制御できているわけではないわけですね、
はい、うん、なので、まあ、医療に応用しようと思ったら、
はい、
例えば自分ががんになった時になんかプラズマ医療というのがありますけどどうですかって言われても、
うん、
まあ、正直今のような状況だとよくわからないからちょっとご遠慮願いたいわけですよね。
あ、
何が起きてるかわからないから、
うん、
なんでそれではまずいので、
うん、
やはり現象を明らかにしていかないと、うん、やはり医療としては成立できしないので、うん、何がどれだけできてそれらがどのように中の分子に影響を及ぼすかっていうのを、まあ、しっかり明らかにしていかなきゃいけないわけですけれども、
うん、じゃあそうやって、まあ、プラズマが細胞に与える影響っていうので、
はい、
医療に役立てられるだろうという話だということですね、
はい
はい。
じゃあもう一つの静電気の応用なんですけど、
あ、全然違う話、
今度はちょっと違いますね。
プラズマの話はちょっと忘れていただい て別の静電気を使ったお話ですね、
はい、お話ですね。今度はちょっと全く話が変わってしまうんですが、
うん、
油の中に水滴を作ったりとか、あとは油の中の水滴を静電気で動かすとか、うん、ちょっとそういったお話をちょっとしたいんですけども、
油と水は普通分かれますよね。
分かれますね、おっしゃる通りですね。身近な例はドレッシングですよね。
ああ、そうですね。
ドレッシングって冷蔵庫の中に置いといたら、
うん、
あのほっとくと水と油に分かれて、うん、食べる前にはよく混ぜてそれをまあ野菜にかけて食べるわけですけども、
うんうん、
この油の中に水滴を作る実験っていうのはこれ今ムービーが、
はい、
あるんですけども、
油でいっぱいのプラスチック容器の上に水タンクが乗っていて、
そういうことですね。
そこから水が落ちてくるわけですね、重いですから。
そうですね、
はい、
でここの
水の出口
というか出口が十分に大きいと、
はい、ボトボトボトっと落ちて
きますね。この場合だとそうですね、ポタポタ落ちてきたんですけども、
うん、
このノズルの径が絞ってあると、
はい、
まあ、表面張力というか海面張力の影響で、
うん、
まあ、ポタポタ落ちないですけども、ここに強い静電気の力をかけてやると、
はい、
この水と油の境目のところがこう引っ張り出されて油側に引き寄せられて、うん、まあ、コーンみたいな形がジェットのノズルみたいなものができてですね、なんかインクジェットのノズルみたいな状態ができるんですね、
は
い、
うん、
そうするとこうちっちゃい水滴がこうバーってこう周りにこう広がっていくわけですね。
これ静電気の力なんですか。
そうですね、静電気でこの海面がこう引っ張り出されて、である程度の、まあ、力がかかると、まあ、耐えきれなくなって水がこう水滴のようになって出てくると、う
ん、
でもう一つこっちはですね、なんか上行ったり下行ったり、
こっちはっていうのはなんかこれ地中の水道管みたいなイラストなんですか。
ですね、これはですね、うん、油で満たした容器がこうあって、
はい、
でその容器の底に電極が貼っつけてあるんですね、
うん、
でそこにこう水滴を垂らして電極の間にこう直流の静電気をかけてやると水滴が
上の電極と下の電極の間を
そうです、行ったり来たりしてるわけ。
丸いこれ水滴なんですね、
はい、水滴です。
周りは油なん
です。油です。
で行ったり来たりするんですよ。
でこの原理がですね、
はい、
油の中に水滴を垂らしてそこに直流の電解がかかっていると、うん、まず水滴がプラスかマイナスかどっちかに帯電するわけです、うん、もしプラスに帯電するとそのマイナス側の電極があるわけですね。そこにそのさっき言ったその髪の毛下敷きでこう髪の毛を立たせる空論力で、
ここで空論力が出てくるわけですね、はい、
そうですね、マイナスの方にプラスの水滴が引き寄せられるわけです、うん、で一旦マイナスの電極にくっつくと、もともとプラスだった水滴が今度はマイナスに電気を帯びます、う
ん、はい、
そうするとマイナスとマイナスで反発し合って今度はプラスの方に向かうわけですね。
お、あ、それで行ったり来たりする、
行ったり来たりするわけです。
お、
はい、で面白いことがですね、この水滴の中に細胞とか DNA を入れてやると、その普段 DNA っていうのは細胞の中には入り込めない、ほっといたら DNA と細胞っていうのはもともと別々な状態で DNA が細胞の中に勝手に入っていくことはないんですけど、
うん、
この水滴の中に DNA と細胞を入れて行ったり来たりさせたりとかしてやると、うん、中に入るはずのない DNA が細胞の中に入っていって、 DNA が例えば光るタンパク質を作るっていう遺伝子を持ってたら、
うん、
それが細胞の中に入って細胞全体が光るようになるというようなことも分かってきてます。
遺伝子組み込まれるわけですか。
そうですね、遺伝子導入っていうことが起きるわけです。
普通は細胞の膜かなんかで入れないのに、
うん、入れないですね。
この移動する水滴の中に2つを放り込んでやるといつの間にか入ってる、
入ってるっていうようなことができます。
へー。
でこの遺伝子導入っていうのは、
うん、
その生物の研究では非常によく使われる実験の方法なんですけれども、
うん、
応用例として、まあ、分かりやすいのは例えば最近新聞とかで出てくる iPS 細胞とかって再生医療とか出てくると思うんですけども、はい、そういった特別な細胞を作るときに、
うん、
今言ったような遺伝子導入っていう方法は使われているんですけども、
うん、
いろいろな遺伝子導入の方法あるんですけど、まあ、薬品を使ったりとか、あとはウイルスを使った方法とか、まあ、いろいろな方法があるんですけれども、エレクトロポレーションという方法がありまして、その方法は細胞と DNA が入った液体にその電気パルスですね、強い電解を瞬間的にかけてやると、
うん、
そういうふうなことを起こすと、もともと閉じていた細胞にちっちゃな穴が開くことが分かってます、
うん、
穴が開いた瞬間に周りに DNA がとか、うん、その例えばあとは薬剤とかがあったりすると、それが拡散の中に入っていって、
うん、
細胞に取り込ませることができるという方法があります。
それがエレクトロポレーション。
エレクトロポレーションですね。でその電解をかけたままにしちゃうと、
うん、
細胞の膜が開きっぱなしになっちゃうので、そうするとその中と外がこうツーツーカーカーになっちゃって、物の出入りが自由にできちゃうわけなんですけど、そうするとまあ、細胞死んじゃうわけなんですけど、
うん、
このエレクトロポレーションという方法は電気かけてる時間というのはすごく短いわけなんです、うん、電気かけてる間は細胞に穴が開くんですけど、
うん、
そのスイッチオフにしたら電解かからなくなるので、そうすると膜が閉じるわけですね、
うん、
そうすると細胞はまあちょっとはダメージ受けますけど、まあ、元通りに戻るわけですね、
うん、
なんだけど穴が開いてる状態の時に中外から中に物が入れば そのものはまた外に戻らずにいるわけなので、うん、まあ、これでいろいろなものを細胞の中に人工的に入れることができるっていう方法があるんですね。
さっき あの行ったり来たりしてる水滴の中でもこれが起きてるんですか
っていうふうに今、考えてまして、あとはその行ったり来たりさせるだけじゃなくて、もっと強い静電気力をかけてやると、うん、水滴自体をこう変形させることができるんですね。
丸くなくなる、
はい、でそれはさっき言ったその水滴作るときと同じような話で、水滴を作るときには水と油の界面でこう水をこう油の方にこう引っ張り出すようなイメージだったと思うんですけども、うんうんうん、それと同じように水と油の界面がこう変形する、すなわちこう水滴が伸びるというようなことが起きてですね、
はい、
で最終的にこうプラスとマイナスの間の 電極をこうつなぐような、まあ、ショートさせるようなことが起きるわけです。
つないじゃうんですね、
はい、でこのショートするような状態っていうのも、まあ、ずっと長く続いているわけじゃないので、
うん、
まあ、これはまあ瞬間的な現象なんですけれども、
うん、
その間にやっぱりさっきのエレクトロポレーションみたいなことがおそらく起きて、
うん、
細胞から見ると強い電解っていうのは非常に短時間かかっているというふうに映るわけですね。
ショートした時にパッと
なるわけですね、はい、で普通のエレクトロポレーションっていうのはその瞬間的に電気をかける装置っていうのが必要なんですけれども、うん、まあ、この方法だと、まあ、でっかい乾電池みたいな直流の電源があればよくて、これはあのパラスを作る装置に比べるとすごく安くできるわけですね、
うん、話聞いてる限りではすごく単純なシステムでできそうですね、
はい、まあ、言ってみたら油の中の水滴自体が、まあ、スイッチの役割を果たして、うんうん、瞬間的に強い電解を細胞に対して、うん、晒すことができると。で結果として、まあ、従来のエレクトロポレーションの方法と同じような効果が、まあ、直流電源を使って得ることができるだろうと、うん、いうことですね。
じゃあ今まで の, あの、はい、薬剤使って無理やり遺伝子組み切りしてたり、はいはい、ウイルス使って、はい、やってもらってたりする必要がなくなるわけ
なるわけですね。でもう一つのメリットっていうのはこの従来の方法と比べると使う DNA の量とか、うん、細胞の数っていうのは劇的に減らすことができる方法だというふうに考えてまして、うん、まあ、例えばいろいろな遺伝子の機能を知りたいわけですけども、
うん、
エレクトロポレーションだとその DNA たくさんの量を用意しなきゃいけないわけですけれども、
うん、
この方法がうまくいくようになれば、まあ、ちょっとの DNA の量でも、まあ、実験ができるようになってそのよくわからない遺伝子の機能であるとかそういったものがわかるようになるかもしれない。
なるほど。遺伝子ってまだわからないことがいっぱいだし、
はい、
細胞もいっぱいあると思うんですけれども、はい、それを一個一個たくさんの液体やたくさんの細胞で今まではやってたわけなんですね、
はい、でそれが、まあ、非常に少ない量で同じような効果が得られるだろうということですね。
じゃあその人に合ったなんかいろんな治療法ですとか薬剤ですとか、はい、見つけるときにも、
はい、
非常にこう短時間
そうですね
効率よくできる
そういうふうにできればいいなと思ってます。
すごいですね静電気。
そうですね、今までなかったような使い道ができてきたように思います。
うん、世の中の迷惑ぐらいでしか考えてなかったですけれども、
はい、できれば見直していただけるとありがたいです
最初先生がおっしゃった静電気が医療に役立つかもしれないっていうのはこういうことなんですね。
はい、そうですね。この遺伝子以外にもいろいろなものが入れられる可能性があるので、
うん、
そうすると薬剤のその効果とか、
はい、
このそういったものも分かってくるかもしれないので、
うん、
まあ、そういった面からもその医療とか健康に役立ちそうな、まあ、研究だと考えてます。
細胞内に薬剤を入れちゃう
入れたりとか DNA が中に入れば薬剤ってもっとちっちゃい分子なので、
うん、
十分細胞に入る可能性は高いので、まあ、そういったところにも応用できればいいかなと考えてます。
この人の細胞にどんな薬剤が効くかっていう結果も割とすぐ出る
出たら嬉しいです
ね、
はい、うん、
まあ、医療に採用されるにはまだなんか分からないことがいっぱいで、
そうですね、そうですね、メカニズムの解明っていうのは、
うん、
安心なその医療とかを提供するのは非常に重要な課題だと思っているので、
うん、
そういったところをあのなんとか解明できたらなと思ってますけど、
ぜひあのバチバチして、
はい、
辛いこともあるかもしれませんけれども静電気の研究よろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
天白の城
今日から使いたい 医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました栗田先生の業界用語は
エレクトロポレーション。エレクトロポレーションはその細胞に遺伝子であるとか薬剤であるとか、普通にしてたら中に入らないような外来の物質を細胞の中に人為的に入れる方法の一つなんですね。で、ごく短時間の強い電解を細胞膜にさらすと、その一時的に細胞に穴が開いて、そうすると周りにあるその遺伝子とか薬剤っていうのがその細胞の中に取り込ませることができます。電解の強さが弱すぎると穴は開かなくて、その細胞に対するダメージというのも少ないんですけれども、逆に強すぎると細胞に穴が開きっぱなしになってしまって、細胞は死んでしまうんです。で、ほどほどの強さの電解をかけてあげると穴が開いてもその後元に戻ることができて、でかつその細胞の中に自分が入れたいものを入れることができるという、そういう方法がエレクトロポレーションです。
ギカダイ東の横綱と西の横綱の大一番も見てみたいですが、地球を救うために東の横綱と西の横綱がタッグを組んだらどうでしょう。次週1月30日の天白の城は、磁気の横綱、電気の横綱がタッグを組んだ夢の物質マルチフェロイクスのお話、義科大工学研究科山口和弘先生に聞きますを楽しみに。